ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。本日1月20日月曜日、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デーで祝日のアメリカ、 I have a dream のスピーチで有名な公民権運動のリーダーを祝っての祝日です。私も I have a dream でこの番組をもっと大きく広げていきたいと思います。さて、先週まではアロファスペシャルでハワイからお届けしておりましたが、今週からまたニューヨークに戻りまして、第138回ニューヨークコリンゴラジオ、2020年最初のニューヨークインタビューになります。年明け新春バックトゥニューヨークスペシャルは、縁起物、いつもハッピーオーラに包まれて夢いっぱいの沖縄三味線三線奏者でシンガーのりのちゃんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、りのちゃん、はい、いつもキラッキラの笑顔で、はい、ね、
ありがとうございます。
今ニューヨークでは、はい、この沖縄の三味線三線、はい、それの、あの演奏者で歌も歌ってると、
はい、あ、はい、
でいろんなイベントにね、
あ、はい、
結構出てますよね。
ありがたいことに出させてもらってます、
ね。はい、一つね、リノちゃんに質問があるんですけど、これ、はい、打ち合わせになかったんですけど、
なんだろうこれは。
そう、いつもね、はい、ファッションが白で統一じゃないですか。
はい、あ、今白が好きなんです。
今白が白いそうなんだ、
今白が好きなので白
だから、もうほらリノちゃんに会うと白っていう、うん、純白っていうイメージで、ああ、なんで白な、白以外は着ないの。
昔は黒が好きで、その時は黒ばっかでした。
あ、今のブームなのね。なるほど。
赤になったら赤になるかもしれないです。
あ、じゃあもしかしたら何年か後は赤かもしれない、は
い、知らない、
もしかしたらパープルかもしれない。
そうそうそう、
なんか今は白なんですね。
はい、
深い意味はなかったってことなんですね。
深い意味なく白が単に今好きで、
今好きで、うん、ではでは、うんうん、そんなりのちゃんに根掘り葉掘り聞いていこうかと思うんですけど、はい、私はね、沖縄三味線三線奏者だから、はい、沖縄出身だと思ってたんです。
あ、そうなんですね。
沖縄出身だと思ってたんですけど、
よく言われ聞かれます。
ちょっと経歴を見たらね、うんうん、神奈川県出身かみたいな。
そう、
全然沖縄かぶってないんだみたいな。
そうなんです。
なんかほら、うん、ねえ、うん、雰囲気も沖縄っぽい、多分三線弾いてるからかな、うん、勝手に人の思い込みってすごいわね。沖縄出身ではなくて、
そう、沖縄好きなんですけどね、うん、
神奈川県出身。
、はい、
で、あのちょっとね、経歴を私はね、ゲストの皆様にインタビューする前に、はい、さっさっと調べるんですけど、とんでもない経歴をお持ちというか、ぶっ飛んでいらっしゃいましたね。
そうでした、
そうでした。一応ね、私りのちゃんは、うん、あのニューヨーク長いのかなと思ったんですけど、うん、ニューヨーク在住何年？
4年なんです。
短いよね。
短いですね。
なんかでもほら、まだまだ、いろんなイベントに出てたり、うん、結構ほらニューヨークのね、イベントをオーガナイズしたりして、うん、すごい活躍してるから。
いやいや、そんなことないです。
結構ニューヨーク長いのかなと。だ、4年、
そう、
ああ、ご活躍素晴らしいでございますね。
いやいやいや、もう知らないこといっぱいで。
いやいや、うん、でね、はい、あのこの学歴とか職歴をちょっと拝見したんですけれども、はい、法政大学法学部って、はい、なんか法学部とか行ったら、はい、弁護士とかになりそうじゃないですか。はい、今ほら、ね、ね、三線奏者ね、全然経歴とこう結びつかないんですけど。
ああ、そうですね、ややこしくなってしまいます。
なんでまた法学部に、
うん、あ、法学部に行ったのはちょうど友達がですね、弁護士に詐欺にあって、弁護士に詐欺にあって、
うん、
すごい耳を疑うようなことなんですよね、
うんうんうん、
正義というんですかね、ちゃんとそういう守ってくれる人が守る相手を詐欺をしてっていうことがあったんですね。でそれを聞いて、あ、自分もちゃんとした知識を持っていないといけないっていうのが、あの法学に目覚めたきっかけです。
そう、友達が詐欺に遭ったから。
はい、
わあ、それで
友達でも知り合いの方、
まあでもすごい、それで法学部行けちゃうって、うん、なかなか大変じゃないですか。ただただね、うん、法学部行って弁護士じゃ今ないじゃないですか、でいきなりね、うん、その後美容専門学校行ってるんですよ。
行きました、はい、
うん、結局法律、うん、普通の道には進まなかったの？
母がね、美容院を経営してるんですね。で、まあ、手伝ってあげたいなっていう気持ちが出てきて、で、美容学校に行く子ってもう16とか、ね、若い時から、
ね、中学高校卒業した子たちがもう行きますもんね。もう
ね、人の髪をして触るのが好きだとか、ね、いろいろとデザインするのが好きだとか、そういうので、うん、早く決めてる子が多くて、もう手先もすごいんですね、上手で、でそれで母は病院だったので、人を雇う仕事をしてたんですね。で、人を雇うためには管理美容師っていうのが必要ということで、で管理美容室が必要っていうことで、それをじゃあもらえばいいじゃないってわけないかず、美容師の免許も必要なんです。でメルエポックで専門学校っていうところに、まあとりあえず行ったんです。
あ、じゃあ別に美容師になりたいとかそういうんじゃないんだ、お母さん手伝えたらいいな、
手伝えたらいいな、まあそういいな。でも、ね、それも大変、ちょっと大変だったんですね、というのも美容師学校の先生方は私が美容院の子だっていうのを知っていたので、
この子できるだろうって思い
ちゃうね、思いケアですよね、そんなことしてないのに、したことないのに。
そう
か、まあ、時々は中高の時に美容院のとこに行って、まあ、髪を掃除したりとか、クロスしたりとか、洗ったりとか洗髪とかしてました、
お手伝いね、
そういう感じのこと
です。でも髪を切るとこそういうんじゃないのね、
切っちゃいけないですからね、
資格がないからね。
資格がないから
、それで一応美容師の免許も取ったわけですね。
そうですね。
でも、美容師になりたいっていうわけじゃなくて、お母さん手伝いたいから取ったわけで、
はい、
どうよ、美容師免許取ったけど、どう？美容師になってなかったよね。
すいません、なってません
でした。
それでそのおかげで、母がちょっと手伝ってって言った時はロット巻いたりとか、
あ、まあ、そうかそうか、
髪切ったりとかは、
すごいね、だってほら法学部行ったのも友達が詐欺になって、
行くきっかけはですね、
きっかけはですね、
私ね、その美容学校で、母が着物をする美容院だったんです
よ。着付けとかね、
そう、着物をする美容院 で、着物すごい好きだったんです、もう3歳の時も、まあ、7歳の時も着物を母にしてもらったので、自分で着るように着付けできるようになったらいいな、それを人にすることも楽しいだろうなっていう気持ちがずっとあったんですね。それを美容学校の友達に話したんです、そしたら騒動着物学院っていうところを、紹介してもらって、そこで着物、
着物着付けのレッスン取りに行ってきたんだ。
あ、そうなんです、行ってきました。
それで、
でそこで着物をレッスンを受けているうちに、そこの先生から、ちょっと着物のモデルしてみないって言われて、でそれで、テレビショッピングとか、着物のモデルをするようになったんですね。
それで、あるよね、着付けをやってて、そうなのよ、実は美容専門学校の後俳優の、ね、こう養成学校まで行ってるじゃない。
それがですね、その着物のテレビショッピングで、いろいろと初めのうちは立ってるだけだったんですけれども、そのうちだんだん動いたりとか、まあ、少しセリフがあったりとか、そういうことを増えてるうちに、あ、これ面白いなって思うようになったんです
。着物のねモデルさんをやってて、こう
自分を動かされることが面白い、自分を演じることが面白いな、演じるって言うんですかね、その時は演技ではないですけども、まあ、モデルとして形を作っていくことが面白いなって思うようになったんです。それで演技をちゃんと勉強しようと思
い、着物のモデルからね、だんだんちょっとそういう興味を持ってい
くようになりました。
演技も勉強しようと思うようになって、すごいね。今度美容学校から俳優の学校に コロナったんだ。じゃあ
そうなんです、もうコロコロ変わりますね。好奇心で動いてたので。
いやでもいいことじゃない、なんか自分にハッて ヒットしてるわけよね。
まあその一つ一つがヒットしてたんですよね。
え、うん、それ
じゃあ、うん、あのヒットしてしまうと行動に移してしまうので。
いいことよこれ、行動に移さない人が多い中移せるとこがすごい。
え、
じゃあ俳優専門学校、俳優の養成所に入ったわけ。
はい、あ、はい、そうです、養成所に入って。
じゃあもう演技これで俳優目指してみたいな感じ。
ところが、
ところが
すいません
何
俳優面白かったんです、すごく、
うんうんうん、
勉強するのも、うんうん、そこで教えてもらうことがすごい面白かったんですね、うんうん、でも私興味持ったのが、うん、そこの主催者の人だったんです、俳優学校の。
演技じゃなくて、
うんうん、
俳優学校の主催者の人に興味を持った、
うん、そう、そう、その人がちょうど本を出版したんですね。
はいはいはいはい。
でその方っていうのが、うん、あのラストサムライのキャスティングディレクターをしている棚橋陽子さんって方なんですけども、この方面白いなって思って読んでるうちに、うん、あのニューヨークのネバーウッドプレイハウスっていうところで学んだっていうことを知ったんです、うんうん、
その方が、
はい、どういう学校で学んだんだろう、
うんうんうん、
ですごく興味が湧いて、
うん、
ネットで調べたら、うん、そこのオープンハウスがあるって、もうその調べた近々、
うんうんうんうん、
あ、これ受けるしかない。
出たー、また来た、
見に行こうと。はい、
じゃあ奈良橋先生が行った学校、これ見に行くしかないと。
見に行くしかない、見に行きたいって思って、ね、
あの先生がどういう学校で学んできたのか、それが知りたかった。
そこでどういう風に学んで、どういう経歴で今の、
うん、
あのそうアップスっていう学校なんですけど、うんうんうん、アップスって学校の主催することになったのか、
そこに興味があって、でまたたまたま調べたらその学校のオープンハウスがたまたまあったと、
たまたま近々あったと。で1週間予定を組んで、
うん、
多分木曜日だったと思うんですよね、
うんうんうん、
木曜日だから前後3日間ぐらいで予定組んで行きました、ニューヨークに来ました。
まずそれがちょっとしたニューヨークのちょっときっかけよね、きっかけっていうか、はい、別にでもそれはニューヨークに行こうじゃなくて、
はい、
たまたまその先生が学んだ学校がニューヨークにあったからっていう感じよね。
そうなんです。
それでじゃあその、はい、あのオープンハウス行ってみたんだ。
行ってみました。
どうだった？
面白かったです。もう私英語もできないので、
うんうんうん、
試験があったらどうしよう、受けて合格しなかったら授業さえ受けさせてくれないんじゃないかって不安がすごいあったんですね。でもそんな不安なんか全然必要なくて、
へ、
いきなり授業、
いきなり授業、
はい、
授業ついていけた？
あ、いけます。あのもう英語関係ない授業だったんですね。
そう、
動作なの、
あ、うんうんうんうん、
授業だったんで、はあ、面白かったです。
その
日本で学んだのと全く同じの授業が行われてました、
うん、
まあ、先生の説明は英語ですけれども、
うん、うん、へえ、うん、それで1週間滞在、
あ、はい、
ニューヨーク、
ニューヨーク面白かったですね、
うん、
今も面白いですけど、その1週間、
うん、
ニューヨークに魅了されてしまいました。
あ、何特にニューヨークに行こうって思ったわけじゃないんだけど、
うん、
たまたまオープンハウスがあったから行ったんだけど、
行ったんだけど
1週間の滞在で
ニューヨーク、あ、私ここに住めたらいいなって思ってしまった
。ね、ニューヨークってそういう街なんだよね。
引っ込ますよね。
わかる、
すごい、
わかる、一緒だから。
あ、一緒でした。
もう私もたまたまニューヨークに来て、
うん、
あ、ここだと思ったから、
うんうん、そんな今に至るみたいな、
今に至るみたいな、本当に観光でちょろっと来ただけだった、
うんうんうん、
え、でも1週間の滞在で、
はい、
もちろん学校も良かった、
学校も良かった、
で観光とかして街歩いたりして、そうそうそう、
街歩いたりするのも楽しくて、あ、もっと長くいたいっていうのを、うん、あのその時の泊まってたホテルの人に、うん、まあ、そういう話をしてたんです
ね。言いふらしてたの。ニューヨーク住みたいみたいな。
うん、ニューヨークいいっていう話をしていたら、うん、まあ、ニューヨークにね、住み始める人は、うん、シェアハウスとかそういう、あのみんなで共同で住むことも、うんうん、あの考えたりするみたいだよって
ホテルの人が教えてくれたの。
え、そうなんです。あれ、ホテル泊まんなくなるけどいいのかなって思ったんですけど。
なんか人がいいよね、ずいぶんね。
そ
でもホテル高いもんね。
ホテル高い。
なんか確かにシェアハウスとかでね。
ありがたい情報ありがとうございますと思った。でそこでホテルに泊まりながらシェアハウス探しです。
あ、探し。はい、そう、もうこの町はさ、うん、なんかやりたいと思うと周りが助けてくれるよね。
ありがたいですよね、本当。
で探し始めて、うん、はい、あ、こっちに住みたいと。
住みたい。でも住むためには、うん、3ヶ月以上住むためにはビザを取らなきゃいけないって、
うんうん、あ、観光ビザじゃなくてね、うん、それ以上住むにはね、
はい、うんうんうんうん、私英語もできないのに住めるのかなっていうのもあったんですけど、うんうんうん、じゃあ英会話教室に通えばいいんだ、うんうんうん、っていうので英会話教室に行きました。
あ、それだったら、はい、あのビザも取れるもんね。
そうなんです、学生ビザが取れるから、
う
ん、
でもう、はい、英語の勉強もできるわ、ニューヨークにも住めるわ、万々歳だ。
そう、それで、はい、F1 ビザもとして、
へ、
生活が始まりました。
わー、そうなんだ、うん、
なのでそのオープンハウス行った次の月、うん、パスポート F1 ビザのついたパスポートを手に入れて飛んできました。
行動力早い、
ね、早すぎるかな。もうちょっと慎重にね行けば。
へ、でね、あのこの経歴がねもっと面白すぎるので、うん、もう一回ちょっと遡るんですけど、
はい、
いろいろね美容師になったり俳優になったりするんですけど、
はい、
ABC クッキングスクール、
あー、はい、そうです、行ってます、ね、
そこでパンの、はい、パンを作る先生もやってたと。
あ、はい、させてもらいました。面白かったです。はい、パン教えてましたね。
パンの先生だったの？あの聞いてなかったんです。聞いてないよ。ここで急にパンが出てきたんでびっくりなんですけど、いやほら、はい、だって、
うん、
法学部出てったじゃないですか、うん、はい、美容師になったじゃないですか、はい、俳優の養成学校入ったじゃないですか、はい、なんでパンの先生なの？これ全然つながらないんですけど。
すいません、あのですね、
うん、
パンは、うん、ちょっと坂本昇子と、私中学高校とお料理できなかったんですね、
う
ん、
お料理苦手なの？
苦手なわけじゃなくて、あの母が私が台所の方に行くとか危ないからって言うんです。
で指切るとか。
そう、切ったんで。まあ小学校の時に、
だから
切ったりとか、まあ、包丁が滑って足の近くに落ちちゃったりとか、うん、まあそういう危ないの母が見て、うん、あ、この子危ない、
危ない
料理させちゃ危ないと思ったんでしょうね。それから私中学高校も料理せず、でそのまま生きちゃいけないな、
いけないな
わけじゃないけど、
うん、なんか料理できないからできるようになったらいいなみたいな。
そう、あ、なんか、うん、どんな料理好きとか、あ、こういう料理作れるよとか、なんか友達の中でそういう会話とかあったり、うん、何もできないのもよくないな。
待って、うん、お料理ってやらなかったっていうことじゃない、うんうん、でもこのスクールでパンの先生になってるんですけど、全然わからないんですけど、そのあたりが、お料理するチャンスがないのにパンの先生ってなれるもんなん
ですか？飛びますよね。
そう、今飛んだすごい。
そこがあのそのちょっと習いたいと思ったんです。
うん、
一から基礎から。
そうね、うん、お料理できないし習っといた方がいいね。
出汁とか取ることとか、うんうんうん、まああの一応栄養とかが好きだったんですね。あ、
うんうんうん
うんうん、あ、どういうの
か
が、そう、
ヘ
ルシーなことは。
私も栄養学好きなんだけど、うん、作るの嫌いなのよ。これを食べたらこれにいいとか、そういうのは大好きなんだけど、
好きだったんです。
作るのはもう全然、
うんうん、
うんうんうん、
まあ、きっとそういう出汁とかも、うん、あの調味料とか使わずにできたらいいんだろうな、うん、人工のものとか使わずにできたらいいんだろうなっていうので、うん、初めからやろうと、
うんうんうん、
で ABC クッキングスクールっていう、
もうまさに ABC クッキングスクールね。もう A から7単語からいいからね。
に習いに行ったんです。
うんうんうん、
で、まあ、習ってるうちに、うん、そこはパンもお菓子も習えるとこだったんです。お菓子もいいな、うん、パンもいいな、なんて目移りを、
ちょっとアドバンスになってくるけどね。ベイクとかね、そういうのはね、うんうんうん、
でパンを習ってみよう、うん、でパンもともと好きだったので、
うんうんうん、
あの私ご飯よりもパン派なんです。
パン派なんだ、 うんうんうん、
まあ、自分が食べるパンを自分で作れたらいいな、自分で
作れたらいいな、うん、確かに確かに、
うんうん、パンを、まあ、それも本当 ABC から始まるんです
よ、ね、おパンも ABC からだ
もう本当に少ない材料から作っていくっていう、うん、だんだんだんだん形とかいろいろ変わっていくんですけども、うんうんうん、でその先生すごいいい先生で、うんうん、パンは子育てみたいなものなんだよって言うんです。
ほう、パンが子育て、
う
ん、
そう、
ね、興味深いわ。
丁寧に丁寧にして、うん、で丁寧にすぎると発酵しすぎたりするんで、
ああ、うん、じゃあ本当にもうじゃあ可愛がりすぎちゃうとスポイルさせちゃうと、うん、もうダラッコになっちゃったりするんだ、うん、そういうことだ。
で、うん、でも粗くやりすぎるとそういうパンができる。
あ、粗いパンができちゃうんだ、うん、
でもどっちにしても最後は愛おしくなるっていうんです。
粗かろうが、うん、発酵しすぎようが、形がいびつだろうが、自分が作った
パンはもう愛おしく、美味しいと、
美味しくて愛おしいんだ、
うん、
子育てやね
子育てだっていうその先生の教え方がすっごいよくって、
うんうんうん、
私もこういう先生になりたいなってなりたいななるっていうので、
それでパンの先生になったんだ。
パンの先生の、はい、そこで私あの ABC の、うん、その、ま、上の方によって、うん、パン教えたいですって、うん、言ったら筆記試験とか、うん、まあ、パンの実技試験があったんですけども、
受けたんだ、
はい、
え、それでパンの先生になったんだ。
はい、それでさせてもらいました
。すごい。
いやいや、
だってほらお料理は危ないからっていう、うん、はい、そこから始まってね、お料理はね、
でも母の言ってることも正しくて、
正しい、
私ABCクッキングで、うん、あのお菓子も教えてもらってたんですね、
はいはいはい、
その時にあのバナナのクランベですか、
うんうんうん、
カラメル、キャラメル、
うんうんうん、
バナナのキャラメルを作るっていうので、うん、キャラメルが両手についちゃって、
オーマイガー、
そうなの、両手について、はい、
大やけどじゃないの。
そう、カラメルってもう200度近くなんですね、
うんうんうん、
そう、もうそれで両手の皮なくなっちゃった時、
なくなっちゃったんだ、
うん、まあ皮膚科の先生が ね丁寧にしてまたね元に戻ってますけど、
わ、うん、そう、やっぱりお母さんすごいね
待ってたの
でもパンの先生になった
んだ。パンの先生は先生を、生徒を見るんですね、
うん、
自分から作るんじゃなくて、
あ、うんうんうん、
で、あの、あ、今違うなと思ったらそこ行って教えて、まあ、5人ぐらいなんです、少人数だったので教えるのが、
うんうんうん
うん、で、あ、困ってるなと思ったらそこ行って教えてっていう先生をしていた、で最後はその一人一人、あの5人みんな同じじゃないので一人一人の好きな番ができるっていう、
へー、うん、え、で、でね、
はい、
パンの先生なんですけど、
うん、
今パンの先生じゃないですよね今ほら、
はい、
ほら三振奏者でシンガーじゃないですか、そうやってご紹介したように、今の時点ではまだ全然、うん、あの三振とか出てきてないんですけれども、
あ、すいません、そうですね、三振が出てきてないですね、
なんか経歴によるとシンガーと紹介したんですけど、民謡、
あ、はい、
なの、
あ、民謡ね、あ、民謡習ってましたね、
民謡も習ってたのね、
習ってました、
はい、なんかちゃんと師匠について、
う
ん、もう、え、すごいね、経歴が混乱するんだけど、パンのインストラクターだったんだけれども、民謡も習ってたのね。
私あの小学校の時はコーラスで、
うん、
あの NHK とかで歌わせてもらったことがあるんですね、
合唱コンクールみたいなね、
でもその時に友達とカラオケ行くと歌えないんです、うん、みんながすごい上手に聞こえる、私全然なんてこんなんだろうって、
え、カラオケダメだったの、歌えなかったの、
ま、歌うジャンルがね、私演歌好きなんで
演歌好きなんだ、はい、
演歌好きだったんで演歌にね、
うん、
ちょっと、まあ、そういう時にも演歌歌ってたのが違うのかもしれない
でもほら、
はい、
演歌ってまだほら若いし、うん、演歌なんてハマっちゃったのかな、
う
ん、
あ、演歌ハマったのは両親が演歌をよく流してたりしてたんですね、
じゃあもう幼い頃から演歌をよく聞いていたのね、
演歌は聞いていましたね、
うんうんうん、へえ、でも演歌好きだったのは分かるんですけど、
うん、
なんで民謡習いに急に行ったんですかね
演歌好きなので、うん、 で私美空ひばりさんだとか石川さゆりさんだとか
渋いね、
素敵だなって思っていて、でカラオケでもそういう方の
歌を、カラオケでも演歌
だ、演歌歌ってて、で、あ、石川さゆりさんが今度来ると、
お、石川さゆりさん、
近くに来ると、
コンサートがあると、
そう見に行こうって言ったんです。
行ったんだ、
そしたら、運よく最前列だったんです、
ね、うわー、いいチケット取れたね。
そう、いいチケット取れて、もう、あ、もう、もう天城越えだとか、ウイスキーお好きでしたとか、あ、もう素敵な声だって、ほれほれして、石川さゆりさんってどういう経歴持ってんだろう。
あ、来た来た来た来た、
そう、あ、演歌歌手ってどうしたらこんなに上手になれるんだろうって、
興味出てきちゃったの、
また
興
味、そうなんです、興味出るとまた調べる、
また調べたんだ、
調べた、
石川さゆりさん調べ上げたんだ、
そう、石川さゆりさん、いや、まあ、いろんな歌手の、ね、演歌歌手の方調べたら、演歌歌手の人って民謡上がりが多いんですね、民謡から演歌歌手になってる人が多い、
なるほど、へえ、
そうっていうのを知って、あ、演歌上手になるには、民謡を習えばいい、
そっちに来たんだなるほど、
単純にね、
単純に、でも簡単に考えたらそうよね、演歌は上手になりたいけど、みんな民謡上がりだから、民謡習っと、
民謡全然知らないんですよ私その時、全く
それはね、いきなりね、民謡好きっていうのって演歌好きだったからね、それでどうしたんですか。
で、で私は第2期こう、あ、まあ民謡協会があるから民謡協会に、
民謡協会、
民謡協会電話しようって、
ね、電話したんだ
電話したんです、
はい、
したらその方、出た方、あなたはプロになりたいんですかって、で趣味見てあのやりたいんですかって、なんでそんなこと聞くんだろう、
そうよね、
で、え、どういうことですかって聞いたんです、したらプロにの方におすすめの先生がいるんだけど、その方はちょっと厳しいかなって言うんです。あ、な
るほど、プロになるからにはね、
で、そのもう一人の先生は、あの全国で優勝者なんだけれども、生徒にも優しくて、楽しく教えてくれる、でも指導は間違いないっていう
んです。間違い、なるほどね、でも、まあ趣味で始めるんだったらこういう感じで始まった方がいいよみたいな、
そうなんです、そうなんです、それで民謡の先生紹介してもらって、民謡練習するようになったんです、
どっちの先生を選んだんですか。
選んだの面白い先生、
あ、もちろん、
ね、楽しい先生、楽
しい、厳しいのはね、まあね、
私きついのダメ、ダメというか、
褒められてそう、ね、育つタイプもいるからねじゃあ優しい先生に、
せっかく楽しく、あの演歌好きなのを、
厳しくやって嫌いになっちゃったら
嫌だな、
確かに確かに、
初めは楽しいのでそのうちにきついのでもいいんですけどっていう、
なるほどね、じゃあ初めは優しい先生でお願いしますと、
はい、
え、身を習ったんだ、
すごい先生でした、
わあ、
その、久保田先生っていう、
久保田先生
なんですけども、すごい先生で、久し多いわけと特地馬歌の優勝者なんですね、全国の、で、もうでもそういうことを、もうなんて言うんでしょう、出さない人で、
俺優勝者なんだぜみたいなんじゃなくてね、
習いに来たのかいって、もう両手を広げるような人で、で、その先生に、あ、私お願いしますと言って、言ったら先生が何を習いたいって言うんです、民謡の中で。
困ったね、
そうなん、困った
困ったね、民謡好きっていうわけじゃないからね、
民謡知らない、なので先生の歌を教えてくださいと
先生たまた知らないから、
知らないから
大きいこと言っちゃったね、
もう本当優しいわけは、本当全国大会があるぐらいの歌なのに、それを教えてくださいと言ってしまって、
知らぬが仏だわこりゃ
で、トカチ馬歌も、それも全国大会ある歌なので、この2曲をわからないのでそれを教えてくださいと、
わからない、わからないし、これしか知らないみたいな感じよね、
そうなんです、
これでお願いしますみたいな。
あ、もう多分初心者向けのね民謡の歌があったと思うんですけれども、うん、でも先生はあ、じゃあそれ教えて
くださる、教えてくださるんだ。
はい、教えてくれました。
君ビギナーだから、
そう、
もっと簡単な曲からの方がいいよじゃなくて、
本当、
うん、教えてくださったんだ。
そうなんですよ、教えてくださって。
でも民謡も、うん、好きになったっていうか、
あ、はい、
ね、好きじゃなかったら続かないでしょ、
うん、そうですね、
だってレッスンとか結構、
そうです
、ね、遠かったのに
時間とかもね、うん、他のこともしていたので、うんうん、レッスン時間を割くのも、うん、で通うのも大変だったので、
うん、でも民謡も好きだから通えたんだ、
はい、あ、これで上手くなれるんだと思って。
そうよね、もう石川さゆりさんに近づいてきたみたいな
一歩でも慣れなくても一歩でもみたい。
でもそっから歌が、はい、習い始めるじゃないですか、はい、ただまだ三線は弾いてないよね、
うん、あ、はい、
三味線ね、
三線はその時見たこともないですね。
あ、まだそうなんだ、この時点では、うん、
音も聞いたことないです。
え、うん、でどういうきっかけで三線奏者になっていくのかしら。
そうですね、
うん、はい、本日はここまで。りのちゃんの好奇心は止まらない。三線奏者のりのちゃんではありますが、経歴がすごすぎて前編ではまだ三線に出会っておりません。次回ついにりのちゃんの三線との出会いが明らかにされます。そしてもちろんまだまだりのちゃんの好奇心旺盛人生は続きます。では次回後編もお楽しみに。 See you next week! Bye bye!